今感動の手前があった
ありました
でも感動するポイントはあのだからこれ多分、ね、旧作から新作へのこんなに良くなったんだっていうのが分からないと伝わんないんだよね。
だからやっぱりそこなんだ、感動のポイントは改善のポイントだって
改善のポイントで俺がずっと不満だと思ってたのがおこんなに改善されてんだ、
すっきりした、
すっきりした、最高っていう感動。
ちなみにそのパターンでいくと俺すごい昔だけど一個記憶があるんだけど、あのガンダムの、ね、ゲームが好きなんだけど、ギレンの野望っていうやつが あれプレステからプレステ2に移植された時に、うん、ほとんど同じゲームシステムに移植された時に、うん、同じことが起きたのね、うん、あれも戦闘シーンに入る時にロードがくっそ遅いのよ、うん、でプレステ2にした時に超サクサクになった時にめちゃくちゃ感動した
でしょ
っていうのは、うん、
一緒一緒一緒一緒
今ぐらいの時間で説明できる
だってほらこれで一本っていう話だこれ別に小話でもよかったんだけどさ頭の、うん、
いやだったらなんかもうちょっと範囲広げてこれを話題をきっかけにもうちょっとゲー最近のゲームとか、うん、あのなんか昔やったゲームの話とか
何、ね、
いやしようかなっていうぐらいがいいかなと思ったけど、うん、まあでもサガはね昔あのなんだっけ魔界闘士サガっていうさ
魔界闘士サガねいいっすよ。お肉を食べてモンスターが変化した
ね。これもそのサガシリーズの中の一つ、
はい、やんなかったの昔はゲームボーイでさあの白黒の RPG です。
ね、あの白黒のゲームボーイでサガシリーズがあったことは知ってるんだけど、うん、俺はやんなかった。
あ、本当、うん、あれよくなんか友達の間でなんかこうあのいやいやってみんなで出回ってるみたいな感じのイメージがあったけどさ、
生まれて初めてラストボス、ラスボスがチェーンソーっていう武器で一発で倒せる。
一発、
うん、チェーンソーっていうのが敵を2つに分ブシッて頭からケツまで行って2つに割れますっていう強い武器でダメージじゃないんですよ。
チェーンソーでしょ。
チェーンソー
多分その JA の人とか多分使ってる
そうそうそうそれをサガだと使うとラスボスすら一撃で倒せるっていうゲームシステムとしてバランスがめちゃめちゃな、
うん、なんかサガはそのあたりロマンシングサガっていうねあのスーパーファミコンのシリーズがあって、うんまあ、それがすごくヒットしたんですよ、はい、それがなんでヒットしたかって言ったら、まあ、タカさんが言ったみたいにフリーシナリオって言ってその要はドラクエみたいに次の街次の街次の街みたいなお使いみたいな感じじゃなくて自分でこう好きなようにいろんなところに行けるっていうのが、まあ、画期的だったって言われてるんだけど、うん、で面白いなって俺思ったのは俺やってないんだけど、うん、ロマンサガ2かな、うん、かなんかで世代交代システムってなってあの王様かなんかが主人公かなんか でこう死ぬと次の代にどんどん移っていって
王様が
そうそういや徳が15代みたいな感じで、うん、こうどんどんどんどんこう継承されていくみたいな、うん、
あじゃあ行く時は頑張ってこいよって言った王様がいて旅から帰ってきたら代が変わってて息子かなんかになってて
そんなにな
っててお前はなんかうちの家に可愛がるかもしれないけどさ俺は認めねえぞこの野郎って
主人公だから王様が
王様主人公なんだ。
で初めその王様じゃない人が王様になってあとは王位継承で王様になっていくんだけど
ああそうあじゃあそうすると子供作る場面もあるってこと
なの。子供はねあの血族じゃないんですよ。
あ指名性
指名性なんです。
お前が後を継ぐんだ
っていう、うん、で話がねとんでもなく飛ぶんですよ。何百年何百年って
でえそうなの、
うんあだからその次の代だからじゃあ3年後とかじゃなくて200年後とか、うん50年後とかってだからものすごい長いスパンでの話になるんだけど、はい、そうそうあれもそのやっぱりドラクエみたいにさあのコツコツやっていくと大体プレイ時間って決まってるじゃん、うん、じゃあ200時間、うん、40時間かかりますよとか、うん、サガは俺みたいにその最初で止まってずっとやり続ければそこだけで30時間かかるけど、うん、急いでクリアしようと思えば45分とかでもクリアできちゃうっていうのがよく YouTube で上がってる、ね、サガ2も
早とき動画みたいな、
うん、そうだから俺さ火の鳥とか好きだからさ、うん、そういう7世代もあって長い歴史の中で紡ぐ物語みたいなのでなんか感動そうだなと思ってなんか結局さその頃ね中学生とかでさ、うん、この頃スーパーファミコンのソフトが1本1万円ぐらいしてからさ、うん、簡単に買ってもらえなかったから結局やらなかったんだけど、うん、でもなんか面白そうだなってゲーム雑誌見ながら見てたっけ、うん、でそうしたらカミさんに聞いたらカミさん好きでロマンサガ2やったっていうのは、うん、あじゃあ感動したって言ったらいやそんなって言ってなんでって言ったらさなんかその何世代も何世代も行くんだけど一世代あたりが短いからこう短い話がどんどんくそるよう短い一生がどんどん繰り返されるみたいな感じであんまり感動がなかったっていうのはあそういうことかみたいなさ
あ思い入れがそんなに持てない
持てないっていうなんか物語にあなるほどって思った
そういう意味では、うん、これも近い そのフリーシナリオで進めていく以上は、うん、ショートストーリーが街十何個ある街の中で、うん、ショートストーリーがたくさんあるんですよ。問題解決していくような。
ああそうか、でもそれは独立しきってる
から、独立しきってるから、だからその自由にできるんだけど、繋がってないから。
うん、だからなんかそのやっぱ RPG とかってさ、この自分をなんていうの、投影するじゃん主人公に。で仮の自分に旅してもらうんだから、多分そういう方をなんかこ う,
そうだ、ね、
一緒に旅する誰か自分の分身がなんか苦難をもするみたいな方が思い入れがあるのかなとかちょっと思う、
ね、だから
はあるかも、
ドラクエが一番そういうのが分かりやすいね。そうそうそう、
ドラクエ主人公に名前が付いてないでしょ。
あの7だけはある程度フリーに動けるんでね。で、うん、ショートストーリーの塊なんですよ、うん、だから100時間でも200時間でも遊べるっていうのがもともと売り文句でやってたけど、うん、結構ドラクエファンからは不評な人が多くて、うん、人気がかなり二分する。俺は好きだったけど、
それがぶつ切りで、その例えば大河ドラマのようなその重厚なストーリーが好きっていう人から見るとちょっと違うかもしれない。
ちょっと違うんじゃない
っていう。あ、俺さ、あのやっぱね、俺ね、あの最近さ、うん、あのね、オープンワールドっていうゲームが、はい、ゲーム業界の主流なんですよ。これわかる？
そういうわかんないです、わかんないです。
オープンワールドで概念がある。
はい、
これ何かと言ったら、うん、あのドラクエに例をすれば分かりやすいんだけど、うん、まあ、さっき高さんが言ったみたいに、うん、ドラクエってのは A の町に行って次元開発したら B の町に行く、 C の町に行く、 D の町に行く、で最終的に Z の町に行った時にレベルが60ぐらいになっててボスと戦うっていうものじゃん、うん、じゃなくてまずでっかいものすごいいっぱいあるフィールドがあって、うん、でそこにリアルタイムに人がこう暮らしてるような状態がある
ん
で、
ね、ああはいはいはい、
でそこに何気なく行って、うん、事件解決したり、街だったらそこで遊んだりとか生活したりとかバイトしたりとか、はい、スノボをやったりとかみたいな、うん、そういう概念のゲームが今主流なんですよ。で、今例えば竜が如くとか昔はそうじゃな、あ、竜が如くみたいな、そのドラクエなんかもそうなんだけど、はいはい、昔はそうじゃなかったゲームもそういう風になってる。で逆に言えばだよ、そのつまりシナリオは自分で作っていくわけになるわけだ、で何してもいいっていう感じなんだけど、そうするとまあエンディングが用意されてるゲームもあるんだけど、エンディングがないゲームもあるわけ、
うん
ね、
うん、
ずっと遊べるから、はい、で俺なんかはさ、うん、映画が好きじゃん、うん、だからやっぱストーリーを楽しみたいって思うわけよ、
はいはい、
だからこのオープン、古代のワールドで好きにやっていいですよ、うん、はいどうぞって言われると、なんだかなーって感じで俺なんか思っちゃう。
じゃあ、モンハンとかできないタイプ。
ああ、そうそうそう、モンハンもできない。モンハンはね、俺別の理由でできない。
だからさ、一時さ、あの、うん、ファイナルファンタジーがさ、うん、ほとんど映画みたいな時期があったでしょ。ゲーム性はなくて、ボタンを押すと、10分ぐらいのムービーが進み、うん、またボタンを押すと10分ぐらいのムービーが進むみたいな時代があったじゃん。あれの方がちょうどいいってことだよね。究極的に言えば。
で、それが、まあ
そうだ、ね、
確かにそうとも言えるんだけど、でもあれはあれ、つまりあれの逆張りだと思うんだよね、
うん。
あれに行きすぎて、うん、で、あれってね、ファイナルファンタジー13だっけ ?14 だっけ、うん、?13 か。
うん、
だよね。あの、もうほとんど映画みたいになって、ムーピーの間にちょっとだけ戦闘があるみたいな
感じ
で、
そうい
う感じなんで、で、男女も、うん、あの、一本道なの。
うん。
で、ずーっと一本道で、間にムービーが挟まれる感じになってて、あんまりにもそんな感じだから、ユーザーから一本嘘って言われてたのね。で、それの逆張りで今は、そのオープンワールドっていう概念になってるわけだ。
うん、
で、なんだけど、まあ、俺はそのやっぱ、ストーリーを楽しみたいから、まあ、そっちの方がいいなと思うんだけど、ただ、それも、ストーリーが、まあ、あまりにもゲームがなさすぎると、自己投影できなくなるから、だったら映画見ればいいじゃんって話になっちゃうわけでね。だからまあその辺のバランスが難しいから、俺はそういう意味で昔みたいなゲームの方がいいんだけど、最近のメタルギアソリッドなんかも全部オープンワールドになってきてるし、昔だったゲームも全部オープンワールドにどんどんどんどんやってるから、あと大人になるとさ時間ないじゃ
ん、
そんなに何十時間も時間ねゲームばっかできねえよって、っていうか終わりがないゲームなんかできないよっていうさところもあって、ちょっとなっていう、まあ僕の感想。
逆だよ、あの時間がないから、そんなに1回に対して時間がかけれないから、うん、ストーリーがちゃんと進んでいくやつだと忘れちゃうんだよね、うん、
それも俺も
感じた。 あれ B っていいから C に行けって言われたけど、 C なんで死に行かなきゃいけないんだっけっていうのが分からないから、だったら2時間の映画を見るけど、うん、2時間の映画だったら2時間拘束されるからいいけど、うん、3時間3ヶ月間の間で2時間の映画を細切れで見せられるみたいな感じになると、もうストーリーがついていなくて結局置いてかれちゃうから、だったらオープンワールドで空いた時間に空いた時間だけ
や
った方がいいっていう発想。
なるほどね、
うん、だから一向に進まないんで今やってて、
あ、これが
そうそうそう、どんどん強くなっていってるし、相手もどんどん強くなっていってるんだけど、初めの目的すら達成できてない。
このままなんかにストーリーってある
？だから一応その目的を持って主人公はゴールに向かって行動はするんだけど、うん、で間にチェックポイントがあって、うん、でチェックポイントを超えちゃうと、うん、味方になるやつが敵になるとか、敵になるやつが味方になるとかっていうそのフラグが変わっちゃったりもするん。チェックポイントを超えるとね、うん、だから何かやりたかったらチェックポイントを超える前とか、これはチェックポイント超えないとできませんよとかっていうのは多少はあるんだけど、うん、基本は世界中どこでも行けちゃうから、うん、だから自由奔放だし、一応最低限の物語もある、うん、だまあオープンワールドまあ良し悪しだけどね、うん、
まあそれとはまた全然別個で、まあ任天堂みたいな、うん、まあ、単純にマリオカートみたいにちょっと遊んでキャッホーイっていうね。
まあでもそのオープンワールドっていうのを、まあ最近ゲーム全くやらないから、うん、僕はでもそういうゲームのが結構好きで、うん、僕はあのゲームで言うとシミュレーションゲームをね、うん、要はその信長の野望的なものを昔からずっとやってたんで、うん、その中で最初に衝撃的だったのが、うん、マイクロソフトが出したのエイジオブエンパイアってゲームがあるんです。パソコン
前
回
ちょっと話した、
これまさにその信長の野望リアルタイムでやる、オープンワールドでやるっていうやつなんだよね、うん、Windows 98ぐらいの時代だと思うんだけど、あれまさにそうだ、自分ほっといてトイレかなんか行ってると自分の国が滅ぼされてるっていう、いや山にキーキー行ったやつが全員殺されてて、蹂躙されてるっていうケースがあったりとかする、でそれを信長の野望で取り込んだバージョンもあるんですよ、うん、その後できたのがあって、うん、想像だったかな、想像、信長の想像、これもパソコン用のゲームだと思うけど、うん、だってでもね、あのそれはあの逆なんだよね、あのスマホにならないと多分できないと思う、
うん、常に持って
持ってないとできない、うん、
だからまあそういう意味で言うとこのポケモン GO なんかもさ、終わりがなくてさ、常に携帯しててさ、こう自分のさこう外部世界みたいなのをずっと持ち歩くみたいなさ、うん、感じのイメージに近いぐらいだから、
うんうん、オープンワールドのセカンドライフみたいなのね。
そうだね、
セカンドライフってあったの昔
だな、セカンドライフバトルロワイヤルみたいなことが今ゲームになってる。セカンドライフは敵を殺すとかなかったけど、ただの世界でしかなかった。セカンドライフってあったじゃん。あれは別に、なんつうの、あの、うん、物語が進めてってとかっていうわけじゃないじゃん。うんうん、であれ の, そのゲーム部分、戦闘シーンとか加えたもので今やってるから
。そうなんだ。セカンドライフに戦闘シーンみたいなのが入って。
違う、ないじゃんって。ないじゃん
って。ああ、もしあったらね。
そうそうそう。
あ、なるほどね。でもそれってあれなんだよね。ファイナルファンタジーオンラインとかドラクエオンラインとか同じようなんじゃない
の、うん、うん。だから まあ、どっちが昔かちょっと分かんないけど、うん。オンラインゲームの廃人になってる人、本当に周りにもいたからね。
当時の話、
うん、うん。っていうね。
あの俺もそうさ、その当時でオンラインゲームがやった時は、うん、あのコンビニでなんかウェブマネーっていうのを買ってきて課金をちょっとしてやってたんだけど、
あの宮本さんがそんなこと、
それはなんか RPG みたいなやつだけど、うんうん、その時の仲間の人、うん、こうギルドみたいな組みたいな、うん、その時のギルドの ボサみたいな人が、うん、もう絶対こいつ無理だろっていう、なんていうの、稼働時間1日22時間ぐらいやってる、俺何を仕事してるんですか300日ぐらいずっとそれが稼働してるの、まあ、何か裏技的なものを使ってるか、データ書き換えてるか、本当に壊れちゃってる人があ
、俺ね、なんだっけ、あの今さ、E テレかなんかでさ、うん、あの山ちゃんとさ、優香なんかがさ、うん、あの人形劇でさ、
あーあるね、
危険なんか
豚、
ん
豚とかなんかのやつね、
なんかあの要は普段テレビに出なそうな人だけど、人形になったら話してもらえそうな人の話を聞くっていうのが、
ちょっとね、アングラな匂いのする世界の人を紹介するやつで、
その中にゲーム配信って人がいたのよ、うん、 でそれと も同じようにまさに22時間とかみたいな稼働してて、どうやって生活してんのって聞いたら、まず生活自体は要はもう本当にずっと張り付いてて、でトイレは瞬速で行くみたいな感じでやってるとね。で飯もそれでこう何注文してやったりとかしてね、でもお金どうやって稼いでるんですかって言ったら、攻略サイトを作っていってるわけよ、うん、それはゲームしながらこっち側で攻略サイトを作って、それのお金で収入を得ながらこうずっとテーブルこの机から全く動かないでやってるっていう、これぞ廃人だみたいな感じの、
すごいね、
うん、ゲームのメディアが欲しがる人材だよねそんな都合のいい人になっ
ちゃう。でも多分 その人は多分あれだ、ゲームやること自体が生きがいだから多分動いてくれると思うよ、
うーん
はーって思ってね。
でその時僕がそのウェブゲームの RPG みたいなやつやった時に、うん、あのね、そのネットカフェ特典みたいなのあったのよ。あの指定のネットカフェのからアクセスするとボーナスが強いのね、うん、
ああ
っていうのがあったのよ。で、そうなんで、その時に俺一回それやりたくて、その指定のネットカフェに行ったのね、うん、そしたら全然入れないんだよ。で全然入れないから、どれぐらい書きますかって聞いたら、まあ今月は開かないんじゃないですか、その人たちはみたいな感じなの。だからもう何日って借りてんのよ、ブースを。
え、あと3時間
ですよ。マンマンキーさんブースを自分で借りてんの。
そうそうそうそう。
へえ。
でそのイベント期間みたいなのもあるんだよ、その時に。でその期間だけやると、なんかその多少ボーナスが強いみたいなやつなんだよね。で結局だんだんそのギルドを組んで、ボスみたいなの倒していくようにすると、もう陣地を超えた存在になってくるから、もう普通の状態で倒せなくなってくるわけ、
はい、
仮に課金をしても、で、言ったらもう何日も借りっぱなしだっていう。名前知ったんだけどね、なんだっけな、韓国のね、あのゲーム会社がやってたやつでね、当時ね、対抗商品がリネージュだったんだけど、リネージュじゃない方が、
リネージュじゃない方、
ない方が、
ない方がって、それ検索出てくるか、
なんだっけな。だからその時はだから、まあそういう人たちはどうやって食ってんだなと思ったよね。
これがさ、まさにそのリエージュにしてもさ、オンライン課金とか流行った頃って、俺最もお金がない時だったから、それどころじゃなかったな、セカンドライフしてる場合じゃなかった
リアルライフ、
リアルライフがもうあのライフが足りなかった
それしかマイナス
必死に生きてたんで、だから一切こういうのには入らなかったな。伊沢もやってないでしょ、
オンラインゲーム。
うん、それこそドラクエ10とか
やってない。なんでオンラインゲームは課金っていう概念自体がそもそも好きじゃなかったから、なんかなくて、で一回なんかあのパソコンとかのなんか牧場育てるみたいなゲームをなんか流でやってたことあったけど、まあある程度言ったところでこれ何なんだろうと思って無駄やってやめたっていうのがだやっぱこうストーリーがないとね、僕なんかね入り込めないんだよね。だ今ねずっとゲームやってるの逆転裁判ね、ずっと面白くて、やってて、逆転裁判も本当にストーリーを見進めるような感じでやるからさ、でやっぱ文字面をああいう読むようなゲームとかのアドベンチャーゲームとかはやっぱ好きだから昔から、感じだな
ゲームの話、
ゲームの話どう、じゃあなんすか、
感動を擬音だけで伝えるのは難しいね。
ゲームの話は別にできないことはないと思うんだけど、あのね、システム側の話をするとね、なかなかこう、なんす
よ。よくわかんない
ね。
うん、
なかなかのその乗れない。
わかりました。私ね、さっきの、ポケモンの時も思ったんですけど、やめます。サプライズ言うの。
やめます
よ。サプライズで、今みたいにそのゲームを言うんじゃなくて、1週間前ぐらいには
予告する、
予告しとくと調べるじゃないですか。
あ、俺がいや、俺ね、いや、そうじゃないと思うんだよ。俺ね、あのね、俺今歌丸さんがずっとゲームのラジオやってるわけ、あのマイゲームマイライフってプレイステーションの これ毎回面白いね。これなんで面白いかって言ったら、このゲその人がそのゲームの魅力を伝えてくれるのそれもあるんだけど、その人がそのゲームによって自分の人生にどう影響があったかとか、どうやって身を滅ぼしたかとか、身をあのゲームによって人生の何を破壊されたかとか、そういうところが面白かったりするから、タカさんがほらこの間さ話をするときに自分のなんかこう失敗談みたいなのを話すんだよねみたいな、自分を落として話すんだよねみたいな話をしたと思うんだけど、だからタカさんがこのゲームをしたことでなんかさっきのそのさ借金がどうのじゃないけどさ、それはこうあゲームしすぎてこんなことになっちゃいましたみたいな話があったのほうが面
白い。わかるよ、わかるよ。渡辺さんのはねその人の人生丸ごと一本で収まってるからだけど1タイトルでそこまでもっかんねえよ
でもそれゲームの中でやっぱさ、やっぱ一番ハマったタイトルとかでタカさんの声がサガをおすすめしてくれるけどさ、
う
ん、
サガ全体でこういうのとかだったら話せるけど、
うん、じゃあこの、まあ、サガで例えば面白くて、さっきのほらポケモンなんだったらポケモン行ってちょっと鳥取行っちゃいましたみたいな話はおおなるほどねっていう感じがあるから、うん、まあサガだったらその感動したところで何かあったのかなみたいな、タカさんの個人的な話をなんかこう
聞きたい
なっていう感じだけど、な
んかじゃあ俺も言えるようにするんで、1週間前に言うあの下調べして
もらって、ちなみにあの出だしの話がさ、うん、iPhone の新作で、うん、あの MAX を予約したっていう話じゃないですか、うんうん、要はおすすめしてるのは画像が綺麗だからってこと。
いやロールプレイングゲームって、うん、その1画面の中に情報量が割と多いので、うん、画面が小さいより大きい方がより楽しめる中、うんうん、あれ俺サガフロンティアじゃねえや、サガスカーレットグレイスは、うん、スマホ版が2つ買ったの、 iOS 版と Android 版両方買ってんの。
え、同じゲーム、
同じゲーム、
それ別に特にデータリンクしてるわけじゃないでしょ。
でそれが俺の不平不満なんだけど、うん、あのいいよと、その
お金は
OS ごとにお金を払うのはもうしょうがない、うん、そうだって言うんだったら払いますよと、スマホだから1個でいいじゃんとは言わないよと、うん、まあ、ハードが違ければ払うでしょうと、うん、でもデータをリンクできない、クラウド、最近だとさクラウドセーブができるんで、だいたいクラウドでセーブして iOS なら iOS、Android なら Android で引き継ぎができるんですよ、うん、ただ OS 間の互換はない、うん、なぜなら iOS はあの iOS の ID に紐づいてて、 Android はあの基本 Google のアカウントとかで紐づいてるからで、うん、俺これがすごく納得いかなくて、うん、それとは別にスクエアエニックスはスクエアエニックスアカウントっていうのは存在してるんですよ、うん、紐づいてるんですよ同じアカウントで、なのにクラウドで持ってって、あの Android でクラウドデータして、で iOS でやろうとしてもありませんって言われるのね。これ全部そうなんですよ。
ていうかその同じゲームをしかも同じような媒体で2倍お金を払って買ってるっていうこと自体が今面白いなと思って。
ちなみに言うんだけど今もう一つやってるのがドラゴンクエスト7。さっきのショートストーリーの詰め合わせって言ってた、人気があんまり二分する、うん、これも両方持ってる、
え、
うん、iOS と Android
で、うん、なん
で iOS でやりたい日もあれば Android でやりたい日もあるじゃん、うん、っていうのは半分冗談で、 iOS を持ちたい日もあれば Android を持ちたい日もあるから、それ
同じだよ何が違うんだよ
俺はゲームに左右されねえぜって
違うよ、そこレイヤーがそこじゃねえよ
そういうことだ
よ。あ、タカさんの面白さはここだよ
ね。俺はゲームによって自分の人生を決められたくないから猫を、うん、そうだからアンドロイドの日があればアンドロイド、
人生はやっぱそう自分本位や
る、自分本位で2倍金を払う
で、アンドロイドはやっぱり画面がでかいんでやっぱりゲームしてると楽しいんだけど、うん、でもね iOS はスペックが低い割に本当にあのきっちりゲームになんていうの適応させてる、最適化されてるんで、ソフトが、うん、サクサク動かせるんですよ、気持ちいいんですよ。アンドロイドやっぱカクつくんですよどうしても、うん、そのスペックが非常に高いスナップドラゴンの最新 の CPU であっても、はい、やっぱりちょっとカクついちゃうんで、だから両方が補える iPhone XS Max、 これ18万円出す価値があるのに、手を持ってる僕は、うん、半額で売ることができる、9万円で売れれば、うん、実質9万円ってことは、ってことは計算すると実質ただみたいなもんじゃないですか。
まあ、そこの世間さんまでも
あるんだけど18万が9万になって18万円のものが9万円ってことはマイナス9万円ってことじゃん。
ね、そのロジックでいくと右足が落ちきる前に左足を上げれば水の上を歩けるんだよその理論って
水雲の術
そう、そしたら右足の上に左足を重ねていくと空に階段登っていけるのねそのロジックってだから俺はできない俺は分かんない
俺昔さお金の使い方でさあのさ欲しい例えばああそうだなあのゲーム欲しかったな1万円すんだよなでもまあお金貯まったら買おうと思ってて、うん、でもまあよくよく考えたら別に後で買うのも今で買うのも同じだから今買っちゃえと思って1万円出して買ってよかったと思って翌月に別のゲーム買うみたいななんかこうこういうなんかあなんか一個おかしくなってるなみたいな
1万円のゲームを今日買ったら実質0円だけど1ヶ月後に買ったらその1ヶ月分の楽しさがなかったわけだからその1ヶ月分の楽しさが1万円に乗っかってくるわけだから欲しいと思った瞬間に買ったらその価値が最も高くつく、あの実質安く買える。
そうそうそう。俺で、そうなんだよ。で、俺その考え方って結構広く浸透してて、うん、結構世の中は常識になってると思う、うんうん。よくあるじゃん。だからまず、ね、消費者金融で10万買えるわけ。うん、返す気になったら、どっちの消費者金融から10万借りて返すでしょ、うん、そしたら10万円残るじゃない。またこっち返す気に、またこっちから借りて返す。ね、みんなやってるから、お得じゃね
みなみの帝王とかなにわ金融とかよく出てくる
みんな水だからみんな水が歩けるんだよ不思議
とある瞬間からレイクのカードもあの三菱東京 UFJ のカードも同じカードに見えてきて同じ5万円引き出した時に同じつもりで使っちゃうと実質ただ
でもほらその分ね、ハッピーだから
そう、ハッピーだ
ってことさ10年前と変わってない、うん、
だからそういう意味で実質0円
これもう全部同じ話ですから
これあれですか自転車操業ってやつですか、ね、怖いですね
だからあのいいと思う iPhone X、X Max
そうだねで、まあ、実質ただだもんね
実質ただだと思えばね、うん、そうだよ、うん
実はいわばただね
いわばただ
いわばただ一旦18万円いただきますけどただですからもらいますよ18万円でもただですからね
なぜか9万円もね
そうですよね
下取りがあ
ると入ってくるんですよ、うんう
ん、あれ9万円どっから
だからそうそうでしょ18万円払って9万持ってきたら得じゃないですか
じゃあ行こうそういう
ねやつですね
あ気をつけましょうねじゃあ以上ゲームの話
ゲームの話でした、はいはい